次は品川区議会自民党大沢慎一議員の質問です。職員育成について、優秀な人材を確保するためどのような手立てを講じているのですか。
特別区採用試験合同説明会に品川区のブースを設け、区を PR しています。また各組織において品川区の魅力や区政情報を積極的に発信しています。
過去5年間の特別区職員採用試験の受験者のうち、品川区を希望したものの数の推移は、
平成20年度247名、21年度317名、22年度252名、23年度274名、24年度236名です。
一類採用試験において、国などと特別区を併願し、品川区を選んだものは何人ですか？
採用者205名のうち、8割以上が当初からの品川区希望者です。
採用後3年程度までの職員で、メンタルヘルスの不調による病気休暇の取得、休職や退職に至った件数と概略は、
過去5年間で病気休暇8名、病気休職6名、退職1名ですが、産業医面談などの対応により9名が職場復帰しています。
新人職員には指導員を置くことや、指導員の負担を勤務評定で反映する仕組みの整備も急務かと考えます。見解は、
係長と指導担当職員を対象に新規採用職員受け入れ研修などを実施し、新人指導担当職員には勤務評定の指導力に反映させています。
採用後職員の品川区への定着率や勤務成績の良好さで採用過程が妥当か検証しては、
採用6ヶ月後の条件付き採用期間評定や上司との面談の中で把握し、必要に応じ人事課も対応しています。
面接官のスキルアップのため研修や訓練を充実させては、
専門研修受講者を面接員に配置し評定の精度を確保しています。面接者訓練の充実を図るなど、より良い人材の確保に努めます。
若手職員の柔軟で新しい発想を区政に取り入れることは区政にプラスになるはずです。匿名事項に対する職員公募による人事異動の実施や職員提案を政策化する仕組みを導入しては、
被災地への職員派遣は公募により実施しています。政策課題研修は提案の事業化を図るなど、職員の意欲をより具体的に反映できる仕組みとしています。
管理職試験などの受験者減少に歯止めをかけるため、上司が職場をリードし、仕事のやりがいや楽しさを部下に伝えていくことや、組織的な支援も必要だと考えますが、現在の取り組みと今後の予定は、
若手管理職や係長による勉強会を新たに始め、政策実行能力の向上と連携の強化を図っています。また職員の育成については、採用、研修、昇任などの多様な場面で組織を挙げて取り組みます。
自治とリスク管理について、厚生労働省の判断を受け、野田氏が子宮頸がんワクチン接種の見合わせを決定したことは、市が自ら判断し方向性を打ち出した自治の望ましいやり方の一つだと思います。区民の健康を守るという区の責務責任という観点から、リスクには十分な危機管理が行われるべきです。万に一つの危険性があれば国に追随することなく、区の自己決定自己責任の姿勢で安全性を最優先とした対応を図るべきでは、
野田市では接種機会は残されているため国の方針に反したものではありません。区では将来の子宮頸がんの発症を抑えることも区民の健康リスクの回避に重要であり、過度に接種を抑制する必要はないと判断しました。定期予防接種は法に基づき実施されるため裁量の余地は多くはありませんが、自己決定自己責任の姿勢を持ち適切に対応します。
区民生活のさらなる向上に向けて、自治本来のあり方の観点からどのように取り組むのですか。自治を徹底していく区の現状とあるべき姿は、
平成20年に新しい基本構想を策定しました。その中で区の将来像を掲げて自治の方向性を明らかにするとともに、その具体化のために長期基本計画を策定して実現に努めています。また独自の判断と責任において、区では23区に先駆け、ゴミの括弧収集の実施、待機児童問題が発生した際の 私立保育園や認証保育所に対する誘導策を実施しています。
品川区議会自民党、大沢慎一議員の質問でした。